Films Radio。皆さんこんばんは、ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日はなぜ40年も無線を続けていられるのかの続編ということです。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
隣韓国でね、ピョンチャンオリンピックが、ね、始まりました。
始まりましたね。まあまあ、
ということなんでね。まあ、いろいろと、なんかいろいろとややこしいこと予算あったみたいですけど、いいんじゃないかなと。はい、そういうことでね、無線局の方なんですけどね、オリンピック記念局がね、出てるということで、はい、DT23WOP。はい、ということでね、はい。去年の12月1日からね、今年の2月28日までの運用ということだそうです。
なるほど。
はい。QSL カードはね、自動的にビューローに発送されるそうなんで、それからもう一つ、すべての運用終了後だそうなんで、LOTW にね、アップされると思います、
ね。ありがたい話ですね。
はい、まあ、日本から近いのでね、QSL をしやすいと思いますんでね、ぜひぜひ、出てたらね、とつかめてください。
そうですね。はい。
から韓国の、アマチュア無線連盟 KARL、はい、ここからもね、はい、HL0WOP ということで、ね、はい、出てるということでね、でこれ、ね、面白いことにね、韓国の場合、ね、はい、個人局にもねスペシャルコールが割り当てられてましてね、ディレクターがね探すと23局登録あったということでね、
は
い、
QRZ.com 上で23局登録ありましたから、うん、実際にはどのくらいあるのか分かんないですけど、
う
ん、
でもこれ23というのはこれ、はい、第23回でしょ。
あ、そうなんですね、うん、
だから DT23 がこの23回の、
ね、あ、そうかもしれないですね。
うん、番号そうなんでね。ひょっとしたら、
そうですね、
うん、抽選やったかな。
そうかもしれません。
ちょっと私わかりませんけど、はい、不確かなことを言ってダメなんですけど、
はい、
でも23という数字がちょっと気になりますね。
なりますね。はい。
からあと無線の方ではね、ブーメの DX ペーション、はい、これちょっとね、はい、悪天候でね注意されたところも残念でしたけど
ね。そうですね。はい、
しょうがないです。今日、うん、収録の日、2月の11日か
12です
12日か、はい、はい、なんか3連休でね、頭ボケてますけどね。ちょうどね、まあ、南アフリカのケープタイム向かってるということでね。
そうですね。
はい、はい、また次の機会に期待したいということで、
ね、そういうことですね。はい、はい、
今日はね、先週か、
はい、
なぜ40年もということでね、はい、無線続けていられるかで、いろいろとね、お便りいただきましたんでね、はい、ちょっとこれはね、続報ということで、ね、お送りしたいと思いますのでね、はい、最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、2月4日の放送の、ね、特集でなぜ40年もアマチュアを続けられるのかということでね、お送りしましたが、リスナーさんからいろいろとね反響いただきましてね、はい、Facebook なりお便りなりいろいろと、ね、いただきました。
そうですね、
はい、ということでね、まあ、続編ということでまずね、先々週ね、リオさんちょっと出てなかった、はい、出られてなかったんで、はい、リオさんの生い立ちか、生い立ちと怒られ
る。生い立ち。
はい、無線の、はい、
はい、生まれ育ちの話をしないとですね。無線の最初はですね、大先輩から、うん、電子管式、真空管式のですね、5級スーパーを組み立ててみないかと言われましてですね。で、それを、まずぶっ壊して組み立てて、ぶっ壊して組み立ててっていうのをですね、やって回路を覚え、動作を覚え、で、それで短波を聞くようになったんですね。それがきっかけで無線の免許を取ったんですね。で、それと聞き始めると、まあ、当時コンディションも良かったのか、英語が聞こえてくると。
はい。
これは英語を勉強しなきゃいかんなと。
はい、
そうすると DX やりたいな。そこで入ってたんですね。
あ、
で、DX やるとやっぱり CW ないとダメだねと。
うん、
当時 10W でしたから、はい、弱い電波で飛んでいくためにはこれしかないなと。
はい、
で、まあちょっとすると飽きてくるんですよね。子供ですからね。そうすると他のことがやりたくなるんですよね。
うん、
そうすると RTTY 手出したりですね。いろんなことにこう、興味を持つわけですね。
はいはい。
そうすると知識も増えるし、楽しみも増える。
はい。
で、一時はですね、その仕事の関係で辞めてたんですが、はい、やっぱりデジタルの世界、うん、VOIP の世界があるよ、うん、な話があってですね、まあ、また新しいことに手を出すと。
あ、
それやってるうちに昔の、DX を思い出してですね、はい、また DX を始めると。いろんなことにまた興味を持ち出すと。
うん、
で、さらにデジタルの世界がですね、JT65 だ、PSK だ、今、FT8 だって出てくると、はい、また手を出したくなる。そうするとまた無線が続くと。まあ、こういうことで50年経ってしまったなと、こういう感じですね。
好奇心が止まらなかったってことですね。
そうですね。はい、好奇心が繋いできたと、こういう感じがしますね。
は
い、
そうですね。
なるほど。
やっぱり好奇心。まあ、
好奇心いりますよね。
そうですね。うん、これぐらいで、あれが入れたい、うん。わ、こんなんがあるとかね。
うん。そうそうそう、そう。いろんなこと勉強しながらいかんし、次何しようかって考えるわけですよね。
はい。
そうです
ね。そういうのが続けてきた原動力だったような気がしますね。
なるほどな。
なるほどな。
あっという間の50年。
あっという間。気がついたら50年。
そうですね。そんな感じですが。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、リスナーさんからね、お便りいただいているので、今日ね、ご紹介していきたいと思います。まずね、Facebook でいただいたんですけども、JF3KO 岡さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、なぜ40年も無線を続けられるのかということでね、私の例を投稿させていただきます。ありがとうございます。
は
い、小学生時代、子供の科学などの雑誌の記事、広告を見てアマチュア無線の存在を知り、うん、おそらく大学生だったいとこからハムになる本をプレゼントしてもらったのが、うん、アマチュア無線との付き合いの始まり。
なるほどね。うん、
いろいろありましたね、当時。ハムになる本とかいろんな
ありましたね。ハムの入門書がいろいろあったんですよね。
はい、子供の科学とかね、初歩のラジオとかね。
はい。
はい。まあ、
人のこと
やるんで。ありました、ありました。
はい。ということですね。から、その後、中学生になって、学校のアマチュア無線部に入部。
夏休み
に。
あったんですね。
そうそうそう。
はい、いいですね、
うん。うちの学校なかったですけどね。うん、住んでる近くの、高校かな、うん、無線部ありましたけど、ね。
あ、はい、
はい。夏休みに開催された、JAL の電話機講習会に通って、うん、秋にやっと開局できたのがアマチュア無線本格活動の始まりです。ということね。
はい。
やっぱり、まあ、中学高校で、まあ、いろんな刺激を受けて。
そういうことですね。
そうですね。
はい。当時、同時期に開局した同級生の一人は今では自宅にタワーを建てて活動を続けています。やっぱりみんな、一人じゃない、一人みんな一緒にやったという感じですね。
あ、お互いにね。
そうですね。はい。
こうい
う。はい。開局当時は、6-6 メーターを中心の運用。はい。ということでね。夏の e スポシーズンには3エリアから北海道。沖縄。この6メーターのこれ醍醐味ですね。
そうですね。
いいところに最初出ましたね。いいですね。はい。さらに校舎の屋上に上がっていた 6L2 段スタック。
お、すごいな。
おすごいな。うん。まあ、5L、6L ね、1段はまあ、だいたい割と。
普通。
普通だ。
普通ですね。2
段スタックは結構、すごいなんですよ。うん。うん、で、2エリア、4エリアやトークは1エリアとグランドウェーブでの更新を楽しんでます。
はい。
まあ、飛びますよね。
そうですね。
あ、いいですね、これね。
はい。
ということでね。当時は、まあ、自宅で夜な夜な6メーターの SF でラグ中ということで。20年以上経ってラグ中仲間は同じ会社に勤めていたことを知って、懐かしくやり取りするようなこともありました。
な
るほど、ね。やはり昔の仲間が結局、ね、年いってからまた、再開するという。
はい。
そうですね。ありますね。
ありますね。
ですね。
その後はね、パソコン、まあ当時マイコンと言ってましたけどね、うん、パケット通信でね、うん、盛り上がったとかね、はいはい、からスキー場でドライブの連絡で使う程度になってましたとか、
ね、
まあやっぱり、
ね、
うん。やっぱり仕事をした際にちょっとなかなかちょっと低調になりますが、でもずっとやってらっしゃったみたいですね。うん、はい。まあそんな感じで、あとはもう35年目の再免許の頃 HF で JT65A の存在を知り、HF の本格用の復活は2013年3月に投稿させていただいたので、お便りいただきました
ね。この辺なんですね。
はい。
ハムラジオの、お決まりの JT65
と。はいはいはい。
ということですね。で、その後は DX 師匠かけ、が、講じて、
はい、
別宅シャック、お友達のとこだそうですけどね、はいはい、設備共有で1キロワットということで。
そうですね。
はい、すごいな。
やっぱりいろんな楽しみ方をされてるみたいですね。うん、はい。で、まあそういうところでね、やっぱり、他のお友達との交流の継続とかがね、
はい、
そういう、
そうですね。
続いたというのは、やっぱりそういうのは要因じゃないかなというふうに思いました。
そうですね。
はい、という感じですね、うん。はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。同じく Facebook からね、鈴木さんがいただきました。
はい、
JR7LO です。鈴木さんでございます。
はい、はい、毎度ですね。
はい、毎度、 オラワーということでね、いつもの手出しですけどもね、8月で39年ということでね、曲名を切らしたことがないだけで、2メーターでモービルやローカルラグ中ばかり、そういう時期が長かったということだそうですね。HF 復活ってやっと本再開した気分です。ですね、
はい、
なるほど。
某、HF リーグ買われてね、移動されてるっていうのは ね、よくお便りいただいてますよね。
はい。
CQ を出してパイルを受ける快感。下手なりにもパイルを裁く楽しさ。HF ならではな、かな、ということですね。
はい、はい。
はい。いろいろとね、C のね、消滅とかね、はい、統合とかでいろいろと活躍されてました
ね。そうですね。
そういう時にやっぱりいろいろと、ね、
呼ばれたんですね、たっぷりね。
そうですね。はい。はい。まあ、どっちかというと、切らして自覚殺さになるのが嫌で更新続けた感じかなとおっしゃってますけど、
ね。ああ、はい、それはありましたね。昔は復活できなかったですもんね。
う
ん、
そうですね。
うん。
ということでね、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。Hams Radio。それではここで QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会について順次実施エリアを拡張してまいりましたが、2018年度より本州全域で実施いたします。新しいエリアにおける実施予定をお知らせいたします。北陸エリア第4級アマチュア無線技師は7月から8月に金沢市、福井市で行います。第3級陸上特殊無線技師は5月から6月に同じく金沢市、福井市で実施予定です。中国エリア第4級アマチュア無線技師は3月から6月に広島市、岡山市、下関市。第3級陸上特殊無線技師は5月から6月に同じく広島市、岡山市、下関市で実施予定です。お近くにお住まいの方はこの機会にぜひ受講をご検討ください。続きまして3月4月に予定しています養成家庭講習会の日時と実施場所を知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達する場合がありますのでお早めにお申し込みください。まず最初に第4級アマチュア無線技師です。東北エリア仙台市青葉区4月の7日8日関東エリア東京都目黒区3月24日25日東京都足立区4月7日8日埼玉市大宮区4月14日15日東京都町田市4月28日29日信越エリア新潟市東区3月17日18日長野県長野市4月14日15日東海エリア名古屋市中区3月17日18日近畿エリア兵庫県姫路市3月24日25日堺市北区4月29日30日中国エリア広島市南区3月31日4月1日山口県下関市4月14日15日岡山市北区4月21日22日次に第3級の短縮コースです。第4級をお持ちの方が対象になります。こちらは1日で取得することができます。東海エリア静岡市葵区4月8日近畿エリア神戸市中央区3月18日次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師です。関東エリア相模原市中央区3月31日埼玉市大宮区4月22日信越エリア長野県松本市3月25日東海エリア静岡県三島市4月29日近畿エリア京都市右京区3月31日堺市北区4月1日詳しくは QCQ 企画のホームページでご確認ください。またはお電話の場合東京 03-5431-5732 東京 03-5431-5732 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からの知らせでした。
JO1FHM ポータブル2、なるしまです。
はい、ということでね、お便りもね、届いていますのでね、お送りしたいと思います。はい、NN5T。 末広さんがいただきました。
ありがとうございます。
テキサスカレーいただいてありがとうございます。はい、お寒いございますですかねということで、はい。すごく寒いです。
寒いです。
僕も50年が近づいてきました、ね。それもほとんど休止期間なしでしたということで。
すごいな。
あ、すごいな。それはすごい。はい、
中学校に技術クラ、技術ってクラスがあり、俺らありましたね。
ありました、ありました。
女子が家庭科ということでね、はい。はい。男子が技術ということでね。はい、その部屋にね、QR59D が転がっていたのが。
おお、懐かしい。
転がっていたっていうのがいいですね。はい。いきなり、1年生の春休みに何人かが講習会で電話機を取り、僕も遅れまいと夏休みに JAL の大阪支部まで2週間通いましたということでね。はい。その9月に免許が来て、残念ながら翌年3月までやってた JS レクスピオ、これエクスポ、
記念曲ですね。
日本万博博覧会ですね。はいはい、この時に、ね、JAL の記念曲でね、JS レクスピオ、当時 8J とかね、ATN 使ってなくて。
なかったんですね。
うん、ジュレットアルファスレクスレパパオスカーということで。私も行きましたけどね。はい、万博の時に。それでまだ、免許持ってなかったんで、はーっと見てただけだ。で、末広さんはね、この時に曲面が、免許は来てたんだけども、JX ペには間に合いませんでした。
ああ、そうなんですね。
で、5月に局面が来て、その後何人かで、常に6メート M で、宿題を入れながら、深夜放送を聞きながら、はい、毎晩ラグチューを。
なんか同じような結果になってますね。
そうですよね。
はい。懐かしい。
初めての曲が FDAM3 ということでね。
ああ、はい。はい、
シワスドリフトがひどくって、日本橋行って CB のクリスタルを買って、2倍のシワスで何年も使ってました。
はい。
金のあるやつは、IC7H とかね、TR5200 とかね、
はいはい、
どこのシワスでも出れるのがね、はいはい、羨ましかったということ。
いいですね、5200かっこよかったんですね。
はい。はい。まあそんな感じでね。ちょっと無線から外れるんですけどもね。前、放送でね、私が、イモリ山のね、名前、出したんですけども、はいはい、大阪でね、FM の送信所で、イモリ山なんですよね。
はい。
NHKFM と FM 大阪。今 FMO になってますけどね。そう、イモリ山で。大阪の方はご存知だと思うんですけど、ね、
はい、
うん。で、そこの近くにね、お住まいだったみたいで、ね。
はい。
はい。J の QTH がイモリ山から真北に数キロの場所。で、ヨーロッパとアフリカは六甲山を通して見えるくらい。ということでね、6メーターでも、九州までグランドウェブでできました。だからちょっと、地上高高いんですよね。
そうみたいですね、これだとね。
そう流れたらね、瀬戸内がビューと通してね、九州まで見えるんですよ、
ね。あ、飛んじゃうんですね。
飛んじゃうんですよ、ね。はい。はい。から、6メーターに VK オープンでも、21、28でカルブンヌンと騒いでても全然ダメでしたというか
、はい。北はダメでしょうね。
そうですよね。
ね。
はい、多分その時のカリブとしたい思いのまま、今、テキサスにいるだと思いますということで。
あ、なるほど。
今、テキサスね、ご在住ですからね。
はい。
はい。で、向こうからはね、もうカリブはいつでもできるということ
で。ああ、羨ましいな。
まあまあ、羨ましいです。はい。からね、中2の時のその、飯盛山にね、オール J で言うとされた話なんですけども、もう、足になれ G ってね、はい、もうお持ちになってて、マスポロの声で。
はい。
6ボルト120アンペアアワーのトラックのバッテリーを2個、醤油庫に担いで上がりました。すごい重たいです。
そうや。
ふもとまではね、チャリで行かれたみたいですけどね。忘れられません。ということでね。
はい。
はい。まあ、そんな感じでね。やっぱり先、りょうさんおっしゃったように、いろいろと、その、やりたいことが増えてくるんですよね。
そうですね。
うん、まあ、そんな感じでね、もうずっと、楽しんでらっしゃったと。まあ、そんな感じですね。で、最後にね、今後も、趣味を3つあげろと言われると必ず無線は入ってますということでね。はい。皆様も長く楽しんでくださいということで、ね、お便りいただきました。
ありがとうございます。末広さんもあれですね。長く続けられたのは無線の仲間だの、ね、の影響というかね、仲間のおかげというっていうふうにおっしゃってます ね、
そうですね。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。はい、おばさんから今度いただきました。
ありがとうございます。
こんばんは、おばさんです。前回放送のなぜ40年も続けられて、続けていられるかということで、興味を深く聞きました。
ありがとうございます。
はい。私は今年2月で丸31年ですが、
長いですね。
途中で途切れることなく継続しています。
素晴らしい。
そうですね。アマチュア無線の存在を知ったのは小学校4年生の頃。当時の雑誌で見かけた記憶がありますと。本物の無線機を見たのは5年生の頃。
はい。
5年生ということですね。いとこが開局したので見せてもらい夢中になりました。しかし就職してからにしなさいと言われて撃沈というか。はい。まあ家庭の事情ね、これなかなか。
ありますよね。
考え方いろいろありますからね。
そんな中、小学校6年の時に偽ラジオを作る機会があり、完成させた途端、夜北京放送を受信、うん、外国の放送を聞こえたと。 飛び上がり、その後に、直後にモスクワ放送が聞こえて、感動してそのまま BCL の目にくぐりました。
はいはい。ロマンですね、ロマン
ですね。はい、そうですね。で、さてさてということでね、就職後、たまたま、本屋で立ち読みしていたら、電話級の受験願書が付録についているものを発見ということで。そういう、受験願書までついてたっていうのあるんですね。
あのね、はい、初歩のラジオだから、ラジオの制作だからに、ね、あったような気がします。
はい。あ、そうだ、これをやりたかったよなと、すぐに電話機を開局、うん。たまたまローカル局から CW の勉強会に誘われて、まあまあ、仲間半、強制的ということ
なんです。なるほど、いいことですね。
そうそうそう。翌年には電子級、はい、電信ごっこで遊んでるうちに慣れてきて、みんなでニヤマ受験して、みんながニヤマ、うん。その頃和文ごっこも流行っていて、そこそこ和文ができたので、勢い余った連中たちと一山受験、数名が一山ゲットということで、ね、うん、まあ、そういう形でね、やっぱりだんだんと、上を目指したというかね。
すごいですね。
はい、上級を目指したと、そんな感じですね。
そうですね。
で、私の場合、長年続いた秘訣は、CW を覚えたことにつきます
という。ああ、CW ね。
はい。はい、転勤族でアパート暮らしても、CW であれば、小さなアンテナ、ローパワーでも DX だって可能です。フォンだけだったら、住環境の制約の中で諦めることもあるでしょうし、はい、そのまま閉局してしまうかもしれません。うん、CW だからこそ、細々でも続けられた。やっぱりこれが秘訣でしょうか、ということですね。
なるほどね。
はい。ありがとうございます。うん、
はい。
りょうさんも CW も大好き人間
です、ね。大好きです。
そうですね。私もCW は、CW 大好きっていうか、うん、結局 SW やってる頃に、CW いっぱい聞いてたんですよね。
なるほど。
それですね。
私もね、まあ、今ちょっとね、CW、いつもリオさんに怒られるんですけど、はい、ちょっと途中ね、やっぱり仕事とかね、子供、はい、子育てとかあると、ちょっと、かなり、もう SSB の、ローカル SSB ラグジュしかやってなかった頃、
あ、はいはい、
うん、その前の頃は CW やってたんですよ。
なるほど。
オーブンやってませんでしたけどね。
あ、で、和文で、
うん、やってませんでしたということ。あ、英文だけ。
あ、そういうことね、そういうことね。う
ん、それで最近までにやまえたんです。
はいはいはい。
と笑ってます
けど。はいはい。
なんか朝起きてね、パッと朝は、アメリカがね、聞こえるんで。
はい。
そうですね。
会社行く前に、ピピッと、アメリカとちょろちょろってやってね、はいはい、会社行ったというのは、まあ多かったですけどね。で、ちょっとね、最近ね、まだね、もういつも、りょうさんに怒られてますけど。
はい。
うん。いい加減に CW せえと。はい、うん。なかなかちょっと最近のコンディションはしんどいんでね。
そうですね。
今のコンディションだからこそ CW なんです。はい、
うん、でも、まあそうなんですかね。まあハイバンド大好きなのは QFB と三挙としてはね、なかなか最近ね、ちょっとって感じ
ですね。ちょっと辛いものがありますね。
辛いものですね。はい。
はい。はい、ということでね。はい、またまたお便りということでね、お送りしたいと思います。
はい、
BCL ラジオで遊ぶということでね、JO1FHM ポータブル2、なるしまさんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なるしまさんね、ジングルも送っていただきましてね、はい、ちょっと前にね、今日の放送の前の方でね、はい、ちょっとお送りしましたけどね、
はい。はい。
ありがとうございました。はい。先日、XH データの D808 という BCL ラジオを買いました。
はい。
FM、AM、短波ラジオももちろん、航空無線まで聞ける代物。
いいですね。
いいですね、いいですね、これ、
はい。
さて、私がこれを購入した目的は次の2点です。ということでね。はい、お散歩しながら7メガの和文 CW をお気軽にワッチしたい。からお散歩しながら CB 無線をお気軽にワッチしたいところで ね。これお散歩しながらっていうのがいいですね。
そうですね。
はい。だから外に出てやっぱりいろんなこと聞きたい、ね。
はい。
試しにやってみました。ポッケに D808 を入れて、ロッドアンテナはなんとなく伸ばす程度にしました。
はい。
ということでね。すると斜め型のバブン CW がワンサが聞こえるでありませんか。
お
ロッドアンテナの最大まで伸ばせばもっと聞けるでしょうが、お気楽に聞けるという点では大満足です。
はい。
ああ、いいですね。
夜になると 3.5 メガののんびりした雰囲気の CW が入ってきます。
うん。
すごい優れものですね。
そうですね。これ、選択幅、
はい、
もう 500Hz まで狭められるそうなんで。
そうですね。
いいみたいですよ。
はい。十分にはいいですね。
はい。
まだ CB は聞けていませんが、春も近くなってくる頃、イースボが出てくるのと期待してます。
そうですね。
このラジオの本来の使用法であろう PCL はまだしてません。ということで。はい。最近は、中華ラジオの性能も上がりつつありますね。
そうですね。
そうですね。
うん、もう、すごいですよね。
はい。
で、お安いんですよね。
安いです、安いです。
うん。それがまた何よりということで。
はい。
はい。はい、ありがとうございます。はい、今日の最後のお便りです。JL1XOS、鈴木さんからいただきました。
XOX ですね。
XOX です、ね。
はい。
鈴木さんからいただきました。
ありがとうございます。
はい。以前、無線従事者の資格ということでね、
はい、
ちょっとね、我々もね、特殊無線技師と無線技師の差があんまり分からなかったんでね、
はいはいはい、
それでね、こういうことじゃないかなということでお便りいただきました。ありがとうございます。はい。まあ、どっちも法律ということは法律なんですけども、いわゆる法律で定められた資格と、いわゆる政令という、
政府の、
なんていうかな、
決まり。
決まりですね。まあ、どちらも法律は法律なんですよね。
はい、
うん、
はい、
ちょっと違った分離の資格ということらしいです。はい、で、まずまあ、普通の、無線技師とかね、無線通信士とは、まあ、いわゆる、法律で決められてるんですけど、政令で定められた資格に特殊無線技師というのが、
はい、
名前がついているそうですね。
はい、
特殊無線技師は三山もそうやったかな、総合通信局長の、
はい、
発行者になるわけですね。一山二山が、総務大臣。ですよね。はい、まあ、そこら辺の、まあ、いろんな、まあ、どこが発行するかという、はい、まあ、違いという感じですね。
はいはい。はい、
から、無線技術士と無線通信士、これとね、特殊というつく無線技師の違いということなんですけれども、はいはい、まず無線技術士とか無線通信士は、いわゆる無線通信の技術操作、通信操作を、まあ、専門的に行う。要するにこれを主として使うための資格。
はい。
というらしいですね。
設備を操作する
ってことですね。そうなんですよね。はい。だから今度もう一つの特殊無線技師というのは、本来の業務があって、
はい、
それに付随して無線通信を行う必要がある人のための資格ということで、例えば警察の方とかね、消防の方、はい、鉄道の方、
はい、
で、多分タクシーとかそうじゃないかな。
そうですね。は
い、要するに無線機というものが主でなくて、その連絡をするというのが本来の、うん、業務の。
そのために無線機が必要で、うん、無線操作が必要ということですね。
そのために資格というか、無線の資格が必要だということですね。
はい、
うん。という違いじゃないかなと。はい。いうことだそうですね。
はい。
はい。あ、よくわかりました。
そうですね。
まあ、そういう意味ではわかりますね。だから、無線技術とか無線通信士とね、いわゆる無線の部屋に入って、
それが業務なんですよね。ね、
そうですよね。そういう業務。うん、で、特殊のつく方についたら、本当の業務は、警察で車、レーダーですね。レーダーありますよね。レーダーで、まあ、あんまり使われたくないレーダーですけど、それ、まあ、操作するためには電波出すんで、無線に
免許が必要だ。あとは、本当は通信ですね。
そうですね。
あるとことあるとこ通信するために、無線機を必要として、それを操作するために資格が必要ということですね。
はい。
はい。
で、もう一つちょっと書いていただいたんですけども、この特殊無線技師の一部の資格、全部じゃないんですけども、一部の資格にはね、外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作。という、はい、まあ、法律はね、なかなか難しい言葉
です。そうなんです。よくわかんなかったです。
わかんなかったですね。
はい。ね、書いていただいたのがね、外部の転換装置というのは、PTT スイッチとかね、いわゆる操作ボタンとか、
はいはい、
外に出てる、そういうものを使ってはいいですよと。でも、やっていけないのは、電波の質を変えてはいけないと。
はい。
うん、だから周波数とか、帯域幅とか、スプリアスとか書いてらっしゃるんですけども、
ね、
例えばなんですけども、周波数がずれてたから調整したとかね、
はい、
変調が浅いからといって深くするとかね、はい、こういうことはしてはいけない。
あ、そういうことなんですね。うん、
まあまあ、はい、まあ、最近の無線機ね、優秀なんで。
まあ、ほとんどないですけどね。
ないですよね、はい。はい。まあまあ、そういうような差があるということです、ね。
はい。
うん、まあ、よくわかりました。はい、ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございました。
はい。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山、2山を目指している方、QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。飛んで
ということでね、はい、今日は、40年もなぜできた、わあ、りょうさん50年なんですね。
はい。超えました。
超えました。
はい。
はい。やっぱりまあ、先ほどのお便りもありましたが、CW っていうのもやっぱり一つ大きな、
うん。そうですね、要素ですね。
はい。そうですね。
はい。
うん、やっぱりみなさん、いろんな分野で、まあ、趣味の世界で、無線もね、いろんな種類があるんで、ね、
はい。
ここみたいにね、JT ばっかり言ってて、はい、さっき FT8 で JT が少なくなったなとかね。
はい。
まあまあ、デジタル大好きな方とかね。
はい。
そうですね。
まあ、そういうのを見た EME、まあまあ放送しましたけどね、EME とかやってらっしゃる方とか、はい、もういろんな方いらっしゃいますからね。
はい、そうですね。
まあ、専門で、うん、はい、やっぱりそれを長く続けるのは、やっぱり、はい、まあ、あとは、あれですね、切磋琢磨するお友達というのが、
はい、そうですね。
それが必要ですね。
はい。
後ろから背中を押してもらう人もいる。
はい。
そうですね。
そんな感じですね。
はい。一応、ハムのラジオはその役割をね、
はい、
果たしたいなと思ってます、
はい。ありがとうございます。
はい。
よろしくお願いします。
はい。はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は、水戸の FM 波で聞く以外にも、インターネット経由のサイマル放送でも聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときは、リスンラジオ。このアプリがおすすめです。Android、iPhone はどちらでも OK です。無料でね、ストアの方からダウンロードできますのでね、そちらでお聞きください。また、放送時間聞き逃したという方はね、ポッドキャストとかね、はい、から、あと、ハムのラジオのホームページの方でもね、第1回から全部入ってますので、ね、
はい、
もう200何本あるとちょっとなかなか聞くの大変ですけどね、はい、最初から、はい、ぜひぜひそちらの方でもお聞きください。ジングルお便り、募集しております。今日もね、ジングル送っていただいてね、放送させていただきましたけども、録音はね、最近Android、iPhone どちらでもね、もうすぐ声録音できますからね、はい、まあ、それを、はい、メールで送っていただいても結構でございますのでね、はい、ジングルお便りの先は、はい、ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net です。からお便りの場合は、ハムのラジオのホームページの方からもね、東京失礼しました。投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。はい、今日どうもありがとうございました。今日のお相手は JR スクリ QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティ
スリー、さようなら。
なら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
ああ、ハムのラジオ終わっちゃった。明日また帰るやな。おやすみなさい。 JR7LOS でした。